全地よ、主に向かって喜びの叫びをあげよ。喜び祝い、主に仕え、喜び歌って御前に進み入れよ。主へ、主こそ神であると。主は私たちを作られた。私たちは主のもの、その民。主に養われる羊の群れ。感謝の歌を歌って主の門に進み、賛美の歌を歌って主の庭に入れ。感謝を捧げ、皆を讃えよ。主は恵み深く慈しみはとこしえに、主の真実は世々に及ぶ。賛美歌25番。から3節の前半部分まで、購読詩編29ページ詩編第23編の購読をいたします。賛歌ダビデの詩。主は羊飼い、私には何も欠けることがない。主は私を青草の腹に休ませ、魂を生き返らせてくださる。ご一緒に主のお祈りをお祈りいたします。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来らせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。お座りください。お祈りをいたします。天にいらっしゃいます父なる神様、今日もこの礼拝堂に集められ、あなたの御言葉を聞くこの礼拝に私たちを招いてくださりありがとうございます。今日この教会で私たちが受け取った御言葉は、私たちがこれから始まる一週間を歩む力の源、命の源となる御言葉です。神様、どうぞ私たちにあなたの御言葉をお与えください。そしてあなたの御言葉によって私たちが歩むそのことを、どうぞこの礼拝を通して私たちが再び預かり知ることができますように、日々の歩みの中で苦しみ、また様々なことで悩む者がおります。私たちはそのような時、もはや暗闇に包まれ光が見えないような、そのような気持ちに陥ることがあるのです。しかし神様、私たちをそのような暗闇の中にあなたは放っておかれません。神様、どうぞ苦しみまた悩む者のそばにあなたが寄り添ってくださり、あなたの慰めと、そしてあなたの光の導きを与えください。 どうぞ苦しむ者のそばにあなたが共にいてくださいますように。また日々社会に目を向けてみても、さまざまな理不尽、非常に悲しい事件や災害によって苦しむ人々がいることを覚えます。神様、そのような者たちがたとえあなたを知ることがなくても、しかしあなたは豊かに御言葉による招きと、そして恵みを与えてくださることを信じます。神様、今はあなたを知ることがない者たちも、あなたが招いてくださり、あなたの恵み、あなたの御言葉を預かり知る、そのような光へと導いてくださいますように。この礼拝堂に集った一人一人の祈りを共にあなたに捧げます。このひととき、この礼拝を感謝して、主イエス・キリストのお名前において祈り願います。アーメン。聖書の朗読をいたします。旧約聖書1309ページ、エゼキエル書11章14節から21節まで。旧約聖書、新共同訳聖書で1309ページです。旧約聖書1309ページ、エゼキエル書11章14節から24節まで、21節まで。主の言葉が私に臨んだ。人の子よ、エルサレムの住民はあなたの兄弟たち、すなわちあなたの親族である兄弟たち、およびイスラエルの家のすべての者に対して言っている。主から遠く離れておれ、この土地は我々の所有地として与えられている。それゆえあなたは言わねばならない。主なる神はこう言われる。確かに私は彼らを遠くの国々に追いやり、諸国に散らした。しかし私は彼らが行った国々において、彼らのためにささやかな聖女となった。それゆえあなたは言わねばならない。主なる神はこう言われる。私はお前たちを諸国の民の間から集め、散らされていた諸国から呼び集め、イスラエルの土地を与える。彼らは帰ってきて、あらゆる憎むべきものとあらゆる忌まわしいものをその地から取り除く。私は彼らに一つの心を与え、彼らの中に新しい霊を授ける。私は彼らの肉から石の心を除き、肉の心を与える。彼らが私の掟に従って歩み、私の法を守り行うためである。こうして彼らは私の民となり、私は彼らの神となる。しかし憎むべき者、忌まわしいものに心を寄せている者には、彼らの行ってきたことが実情に降りかかるようにすると、主なる神は言われる。もう一箇所、新約聖書315ページ、コリントの信徒への手紙1:12章4節から11節まで。新約聖書315ページ、コリントの信徒への手紙1:12章4節から11節まで。賜物にはいろいろありますが、それをお与えになるのは同じ霊です。務めにはいろいろありますが、それをお与えになるのは同じ主です。働きにはいろいろありますが、 すべての場合にすべてのことをなさるのは同じ神です。一人一人に霊の働きが現れるのは全体の益となるためです。ある人には霊によって知恵の言葉、ある人には同じ霊によって知識の言葉が与えられ、ある人にはその同じ霊によって信仰、ある人にはこの唯一の霊によって病気を癒す力、ある人には奇跡を行う力、ある人には予言する力、ある人には霊を見分ける力、ある人には種々の予言、異言を語る力、ある人には異言を解釈する力が与えられています。これらすべてのことは同じ唯一の霊の働きであって、霊は望むままにそれを一人一人に分け与えてくださるのです。
学校の聖書の授業で教会がお祝いする三大祝日というのを習ったことがあるかもしれません。クリスマス、イースター、そしてペンテコステです。クリスマスは教会の外の人もお祝いするようなみんなの喜びの季節になっています。イースターもイースターエッグなんて食べたり、あるいはイースターの前の受難週という時からみんながお祈りをして準備をして迎え、イエス様がお蘇りになられたということをお祝いする日になっています。どうもそれに比べるとペンテコステ、今日がペンテコステですけれども、ペンテコステの時にはあんまり特別なことを何もしません。それでも教会に集まっているみんなにとってはこのペンテコステというのもとても嬉しい日曜日です。生きて働いてくださる聖霊という形で神様がいつも私たちと共にいてくださる、私たちに信じる力を与えてくださる、そしてそのおかげで教会が生まれ、教会がずっと続いてくることができた、そのことをお祝いし感謝する日曜日です。ちょうどその日曜日にコリントの信徒の手紙1の12章4節からその聖霊の賜物がみんなに与えられているという箇所を読むことが与えられています。話が急に変わるようですが、教会学校では新しい友達仲間が来ると自己紹介を短くします。でも短い自己紹介なので、私はこの学校に行っている何年生です、それが精一杯です。せめて言えて部活は何をしてますぐらいの自己紹介です。でもそれだけではみんなのことはなかなか伝わりません。本当にみんながこの人に自分のこと知ってもらいたいんだって思ったらば、もっとたくさんのことを伝えないとみんなのことが伝わらないところがあります。じゃあそこで何を伝えるんでしょう。私が好きな音楽はこういう音楽です。好きな本はこういう本です。好きな漫画はこういうのです。そういうことで伝わるところもこともいろいろあると思います。相手と話すきっかけにもなります。あ、私もその本好き。その漫画読んだことある。 でも本当に自分のことをこの大事な友達に、大事な人にもっと知ってもらいたいんだと思ったらば、私というのはこういううちに生まれて、こんな風に育ってきて、こんな風な感じ方を身につけてきて、こんな思いを持っていてっていう自分のことを物語るということが必要になってくるんだと思うんです。そして教会に来ていて与えられるのは、その物語の中で私たちの物語が神様が作っていてくださるとっても大きな物語の中に、私たち一人一人の物語が巻き込まれているということを知るんです。みんなは今みんなの計画があります。だんだんだんだん試験が近づいてきているものもあります。入試が近づいてきている。こういう勉強したいんだ。こういう大学に行きたいんだ。自分の計画があります。自分の計画通りに進めることもあると思います。なかなかそれが難しくなることもあるかもしれません。でも、みんなの人生というのは、自分の計画、自分がこういうふうに作っていきたいという物語通りに行くか行かないかということだけが大事なことではないということを知るんです。そうじゃなくて、神様の大きな物語の中で、自分というのはどういう存在なんだろうか。今日の聖書のことで言うと、神様がそれぞれみんな一人一人に霊の賜物を与え、働きを与え、務めを与えていてくださいます。で、賜物も働きも務めもいろいろあるけれども、でもどの働きもどの務めもどの賜物も神様から与えられているもので、そしてその賜物は神様が目指している目的にみんなが到達することができるためのものなんだ。そう聖書に書かれているんです。みんなにいろんな賜物が与えられていると思います。それこそ明るい性格とか、あるいは友達と仲良くできる、そういう持ち味であったり、リーダーシップを取ることができる力であったり、あるいはリーダーシップじゃないかもしれない、でもむしろ友達の話を静かに聞くことができる、そういう賜物かもしれない。いろんな賜物がある。ある人は自分にはそんな賜物特別には何もないよ。でも聖書を読むと違う、そう書いてあるんです。あなたには神様があなたに与えている賜物、務め、働きがあります。その言葉に従って自分のことを見つめ直す、発見し直すんです。これも賜物なのかもしれない。そしてこれも自分ができる働きかもしれない。これも自分ができる務めかもしれない。そういうふうにして自分のことを発見していってほしいんです。神様が与えてくださる大きな物語の中で、あ、自分ってこういうものだったんだ、そして自分にはこんな賜物が与えられているんだ、ああよかった、この賜物を用いて生きていこう、そのようにしてみんなの命が神様の物語の中で大事な役割を果たすんです。そしてみんなが自己紹介するときに、いや、私に与えられている賜物はこういう賜物だと思います、私に神様が与えてくださっている務めはこういう務めかなと思ってます、なかなか自分ではうまくいかないところがあるけれども、でもちゃんと神様がそのことを成し遂げる力を与えてくださると思ってます、そのように言い交わしながら これからの歩みを歩んでいくことができたらいいなと思います。その歩みをいつもイエス様が支えていてくださることを信じます。お祈りをします。父なる神様、中学生高校生たちのこれまでの歩みをあなたが守ってくださったことを感謝します。ここまで成長してくることができたことも当たり前のことではないと思います。あなたが守ってくださったおかげでここまで成長してくることができました。そしてこれからの歩みについてもあなたが御心のうちに置いていてくださることを思います。それぞれがそれぞれに与えられている賜物を発見し直し、その賜物を用いながら成長し大人になり歩んでいくことができるようにしてください。いつもその歩みを主が共にいて支えてくださいますように。このお祈りをイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌490番。ペンテコステ、聖霊降臨日の主の日を迎えることが与えられました。よみがえられた主イエスキリストが天に昇られ、神の右に座されるようになった後、死なる神御子主イエスキリストのお働きを地上で続けてくださるために、聖霊が与えられ、私たちのうちに神様の主イエスキリストの御業を行い続けていてくださいます。そのおかげで教会が立ち、教会が立ち続けることが与えられています。この西東京の町にこの教会があることも御霊の働きのおかげですし、この教会がこの地で礼拝を続けることができますことも御霊の働きによることであります。そのことを感謝を持って覚えつつ礼拝を捧げたいと願います。ここで第一コリント12章の4節において、パウロは、賜物にはいろいろありますが、それをお与えになるのは同じ霊です、そう語り始めています。聖霊の賜物としてパウロが真っ先に挙げましたのは、先週読みました12章3節、聖霊によらなければ誰もイエスは主であるとは言えないということでした。御霊なる神が私たちと共にいてくださり、御霊の恵みを私たちに与えてくださるときに、私たちに与えられるのはイエスは主だ、私にとって私たちにとってイエスが救い主でいてくださる、この十字架について復活してくださったこのお方が私たちの救い主でいてくださらなければ、私は生きること、生きていくことができない、そのことを信じ言い表すことができる、それが聖霊によって与えられるまず第一の賜物だとパウロは言い表しています。しかしパウロは 聖霊の賜物というのはそれだけではない、そのように考えています。そしてしかしいろいろな賜物があるけれども、忘れてならないことは、そのいろいろな賜物をお与えになるのは同じ御霊だということだ。五節ではこう言い換えられています。務めにはいろいろありますが、それをお与えになるのは同じ主です。働きにはいろいろありますが、すべての場合にすべてのことをなさるのは同じ神です。そういうのです。使徒であり伝道者であったパウロの中に、私たちが言う三位一体の神を信じるという信仰の理解がどこまであったかというようなことは、学者たちが議論するところなんです。でも例えば今読みましたところにも、4節には霊です、5節には主です、6節には神です。霊、主、神、三位一体なる神の名を挙げながら、この同じ御霊、主、神から私たちそれぞれに恵み、賜物、務め、働きが与えられている。パウロはそう教会の人々に書き送るのであります。勤め働きという言葉は、これは一つは私たちがエネルギーなんていう時に使う言葉の元になっている言葉です。与えられている力を持って働くこと、あるいは奉仕と訳されるような言葉がここで使われます。与えられた力を持って奉仕をすること、そのような力が私たち一人一人に与えられている、賜物が与えられているというのです。そしてその賜物を持って私たち一人一人が仕えていく。しかしその時に、先ほど見ました中に、すべての場合にすべてのことをなさるのは同じ神ですと書かれています。私たちが奉仕をして、私たちの奉仕は私たちの力で完成されるんじゃないんですね。そうじゃなくて、私たちが何かをすることを用いて神様が御業を行ってくださる。パウロはそう言うんです。このようにわざわざパウロが書きましたのは、どうもコリントの教会の中で自分にはこういう特別な賜物が与えられている、いや私にはこういう特別な賜物が与えられているという、自分に与えられた賜物を誇る人が現れたり、あるいは自分に与えられている賜物と他の人の賜物を比べながら、私の賜物の方が教会にとっては必要な賜物だ、あなたの賜物も賜物かもしれないけれども、まああってもなくてもいいような賜物などというように言い交わしたり、どうもその賜物を自分の力として誇るというようなことが起こっていたのではないかと考えられるんです。それに対してパウロはここで、教会の中で賜物は特別な人だけにではなくて全ての人に与えられている、そしてその賜物は自分の賜物として誇るために与えられているのではない、その賜物を通して働いておられるのは、全てのことをなさるのはただお一人同じ神様だ、そのことをどうして忘れることができるのかと書き送るのです。さまざまな賜物について8節からいろんな実際の例が挙げられています。ある人には霊によって知恵の言葉、ある人には同じ霊によって知識の言葉が与えられている。教会の中で例えば聖書を読み解く知恵や知識を持っている、 ただ聖書を読み解くだけではなくて、聖書に基づいてこれが今大事なことではないかということを教える知識、知恵を持っている人がいる。あるいは病気を癒す力、奇跡を行う力、予言する力、霊を見分ける力、異言を語る力、異言を解釈する力が与えられる。当時の教会の中にはこういう力を持っていた人がいたのであろうと思います。その人が祈ると病気が治る、あるいは奇跡と思われるようなことをなすことができる人がいた。異言というのは、これは普通に聞くと何を言ってるか分かんないような言葉。おそらく当時の教会では礼拝中にですね、ある人がわっと何を言ってるか分かんない言葉で話し始める。それもまたそこに神様の御霊が働いておられる一つの印であったと思います。でもそれだけでは聞いている仲間は何にも分かんないんです。だからそこに異言を解釈する力を与えられている人、横にいる人が立って、ここで今、普通に聞いたら何を言ってるかわからないことを言いながら、この人はこのような神様の存在を証ししているんです。というふうに解釈をする力が与えられている人がいた。そのようにコリントの教会の中にいろんな霊の賜物を与えられている人がいた。しかし、11節にこれらすべてのことは同じ唯一の霊の働きであって、霊は望むままにそれを一人一人に分け与えてくださるのです。それぞれ違う、それぞれの賜物は同じ唯一の御霊の働きであって、御霊が望むままにこの人にはこの賜物を、この人にはこの賜物をというふうに願うままに望むままに分け与えてくださっているものだ。それがあなた方に与えられている賜物の性格なんだ。そういうんです。そして飛ばしておりましたことで言うと、7節に一人一人に霊の働きが現れるのは全体の益となるためですというんです。この全体というのは、この部分では全体が何を指しているのかよくわからないのですが、来週ご一緒に読めます12章の12節以下を見ていくと、ここでは教会が体全体と一つ一つの部分から作られている、そういうふうにパウロが描いていきます。この教会という全体の益となるために一人一人に霊の働きが現れているのだ。パウロはそのように言うのであります。先ほど教会学校の生徒に語る説教の中で、私たちは私たち自身の物語を持つのだということを申しました。中高生よりもっと長く生きてますので、自分を物語ろうとするともっと大変です。自分というのはこういうふうに生きてきた、こういうふうに生かされてきた、で今はこういう自分なんだという物語を持ってるんです。そして教会に来て与えられるのは神様の大きな物語。その意味では神様が御霊の働きによって完成しようと望んでおられるその大きなストーリーの中に自分の物語が位置づけられている。その自分を再発見することが与えられるんです。それもまた御霊が与えてくださる恵みです。あ、自分ってこういうふうに生きてきた、こういうふうに歩んできた、そして自分はこういうふうに神様に愛され、自分にはこういうふうに神様の務めが与えられ、働きが委ねられ、賜物が与えられ、こういうふうに生きてきたし、こういうふうに生きていくんだ、 という神様の物語の中での自分の位置、自分の物語を再発見していく。そうすると神様抜きにして自分が作ってきたストーリー物語と違うんです。神様を抜きにして自分の物語はこうですよと言ってきた物語と自分の物語は違ったんだ。なんで自分は神様抜きに物語ることができたんだろう。これほど自分にとっては根本となる救いとなる物語をどうして無視して自分の物語を語ることができるだろうか。神の物語、キリストの物語と重ね合わせながら自分を物語ることができるようにされる。これが御霊の働きの一つの実です。信仰者として自分を物語るということは、キリストの物語、神様の物語と無関係に自分を物語ることができなくなるということです。そして、そのようにしながら、自分に与えられている霊の賜物、務め、働きを再発見し、それを受け取り、担っていくのであります。私たちにでは与えられている賜物というのは何でしょうか。いろいろあるんです。それぞれにいろんな賜物が与えられているんです。牧師として与えられる賜物もあるでしょう。長老として立てられ長老の務めを果たすために与えられる賜物もあります。あるいは教会の仲間たちを見渡しながら、この人にはこういう賜物が与えられているということがあると思います。この人は本当にスッと教会の仲間の慰めになってくれる。あるいは目立たないけれどもスッと縁の下の力持ちのように教会を支える存在になっている。これも賜物、あれも賜物、いろんな賜物を見ることができます。そういう賜物が持ち寄られて教会は教会となるんです。教会は教会として歩んでいけるんです。しかしそう思いながら、さらに祈って御言葉に耳を傾けながら、ふとこういう思いを与えられました。誰が見てもこういう賜物は教会にプラスになるなと思えるものだけが賜物なのだろうか。そう考えると自分には一体そんな賜物あるんだろうか。そう思えてしまう時もないわけではないのです。あるいは自分には若い時には賜物が与えられていた。若い時にはその賜物を用いて教会のためにも奉仕をし、さまざまな働きをすることができた。でも年を取ったらばその力もどんどんどんどん失っていく。そうすると賜物は失っていき、もうその人は賜物が尽きたような形で老いていくのだろうか。これも飛ばしていた言葉ですが、9節にある人にはその同じ霊によって信仰が与えられると書かれています。なんでここでわざわざ信仰ということが特別に言われているのだろうかということが論じられるんです。というのは、そもそも御霊によって与えられる恵みはイエスは主であるということだ。ここにも信仰は表されているんです。それなのになんでわざわざある人には信仰と言われるのか。信仰はみんなに与えられているんじゃないかということにみんな引っかかるんですね。でこの信仰というのは普通の信仰とちょっと違って、それこそ迫害を受けて殺されそうになりながら失うことがないような信仰、そういう信仰をある人々は与えられているのだというふうにパ パウロがわざわざ言っているのではないかと論じたりします。そういう解説を読むとふと思うんです。どんどんどんどん自分の肉体の力を衰えていく、自分がこれは私に与えられた賜物だと思って喜んでいたものがなくなっていってしまう。教会のためにも何にもできなくなっていくような気がする。そこにはもう自分にはもう賜物は何一つ失ってしまったのではないかと思うような、その中でなおその人が信仰を持ち続けている、それが霊の賜物であります。その賜物が教会を建てるんです。さらにこういう思いを与えられました。もしかすると自分の思いではもう自分の力では信仰を持ち続けているとは言えないような状況になるかもしれない。私はこの年から自分が何が何だか分からなくなってしまうようになるということに対する恐怖心を持っています。それこそ年を重ねていったらばボケてしまって何が何だか分かんなくなっていってしまう。そうすると自分の力では信仰さえ持ち続けることができないのではないかという恐怖心を持つものであります。しかしこのパウロの言葉を読みながらこうも思うのです。自分の力では信仰を持ち続けることができず、ただ苦しいような状況に生きている、そこでは信仰という賜物さえ失っていると言えるのか。そのようにして苦しんでいる自分の姿がなお主イエスキリストの十字架を指し示す苦しみだといいなと思います。教会の中で生きてきた人間が、牧師として生きてきた人間が苦しんでボケて信仰も分かんなくなっちゃってる。でも主イエスキリストの十字架はこんな風に苦しんでいる者の苦しみとも重なり合って、この苦しむ者を救いと喜びの中に移してくださる、そのような力ある御業だ、それが神様の計画、神様の物語だ。その大きな物語の中でただ苦しみしか残らなくなるような自分の命もまた、そこに大きな物語の中での務め、働きを果たすことができる、主イエスキリストの恵みを指し示すことができる。そう考えると私たちに与えられている賜物、務め、働きというのは、私たちが普通に考えるようなこれが賜物だ、それを自分が誇る、自分が自分の賜物を自慢するなどというようなことに限られるものでは全くないことを知らされます。本当に神様の御業の中で私たち一人一人に私たちの思いを超えて霊の賜物が御霊の望むままに一人一人与えられており、その賜物を持って教会を建て主イエスキリストを証しする、そういう存在と私たちがされているのです。そういう自分を何度も申します、この礼拝を通して再発見し直して自分の物語をもう一回語り直すんです。礼拝で御言葉を聞きました、そうです、私は自分の物語をもう一回語り直します。ペンテコステの礼拝で与えられたように御霊が望むままに今私にも賜物が与えられ、働きが与えられ、務めが与えられています。そういう自分の物語をこれからも書き続けていきます。そのようにして作られる、書き続けていく物語が必ず再び来てくださる主の御業によって完成されることを信じます。 そこではどれほど人間の目で苦しみの中に絶望の中に終わりそうに見えても、絶対に希望が絶えることのないことを信じます。それが私たち教会と教会に生きる私たちに与えられている私たちの物語です。そのように自分たちの物語を再発見し書き直しながら今週一週間を歩いていくのであります。お祈りをいたします。父なる神様、ペンテコステの礼拝を与えられておりますことを感謝いたします。神様は御子イエスキリストを使わせてくださり、十字架と復活において救いの御業を行ってくださるだけで終わるのではなく、御霊なる神を使わせてくださり、今も私たちのうちに働き、私たちに恵みを与え続けていてくださることを感謝いたします。その御霊の働きによって信じ言い表すことができます。御霊の働きによって自分のことだけで自分の物語を作るのではなくて、神様の物語の中で自分を再発見する恵みを与えられます。そして自分だけを見ていたらば絶望で終わりそうになってしまう、その物語がいつも希望へと変えられることを味わい直させてくださいます。どうかあなたが礼拝の仲間たち一人一人に豊かに恵みの御霊を注いでください。そして教会が教会としてあなたの御業を行い続ける群れとして立ち続けることができるように支えてください。この教会にもいろんな困難や課題があります。どうかそこで歩んでいく道をあなたが指し示してくださいますように。今はまだ求道者として礼拝に出席をしておられる方たちにも御霊の賜物を豊かに与えてくださり、イエスは主だそう言い表す時を備えてくださいますように。この祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
賛美歌342番。 信条によって私たちに与えられました信仰を言い表しましょう。使徒信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神を右に座したまえり、賢いより控えて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、とこしえの命を信ず。アーメン。お座りください。献金を捧げましょう。
来天の父なる神様、キリストが十字架にかけられ、そしてよみがえられ、そして聖霊が下りました。教会歴の三位一体の最後の聖一礼拝を迎えることができましたことを感謝いたします。本当に私たちはそれぞれが神様から働きをいただき、こうして教会に集っております。本当に生ぬるかった今までの姿勢を今日はお説教によって正された思いがいたします。どうかあなたが聖霊を豊かにこの教会に注いでくださいまして、ここに集まる一人一人が本当にあなたを明かしし、あなたを知らない人たち、本当にその欲望のままに生活している人たちに、神様のこの本当に優しい人間としてあるべき姿を生きるように伝えていくことができますようにお持ちください。この間教会に行く時に通る住宅街で二箇所違うところで、同じ日に同じ朝、主婦の方と突然声をかけられお話をしました。私がいつも日曜日にそこを通るのを見ておられるようで、とても親しい感じで主婦的ないろいろな会話をいたしました。教会に行っているないるということも言いました。本当にどこで出会えているかとその時に思いました。それからまた2週間ぐらい経って、そのあたりのご主人が親しそうに挨拶をしてくださいました。本当に生ぬるい自分だったことを今日は反省いたしました。どうかあなたを明かしするクリスチャンとしてきちんと向いて生活ができますように あなたが聖霊によって流れ導いてください。また私は母の信仰によってこうして育ってきましたけれども、母の父がクリスチャンのために町を追われ、それから母は本当に神様がこれでもかというほどなすに恵みを持ってくださった、入れてくださったということをいつも言っておりました。その母が洗礼を受けた時にその村に宣教師にいらっしゃって、そして母の親友やその近くの近隣の近所の方たちが土台になって、私の故郷の持ち寄せ教会が立ちました。本当に長い間家の教会として私たちは幼い時から礼拝を守ってきましたけれども、そこにはペテロさんがいたし、ヤコブさんがいたし、シモンさんがおりました。本当にあなたはいろんな形で、不思議な形で導いてくださることを思います。どうか本当に毎週教会に来て強められ、本当にクリスチャンだという自覚を持って周囲の方たちに伝道することができますようにお持ちください。またこのキリストが宿られているこの御堂に集まっているみんなが聖霊を受けて、これから力強く歩んでいくことができますようにお持ちください。今日休んでおられるかと思いますけれども、その方を一人お一人の上にあなたの恵み豊かにありますようにお祈りいたします。ここに捧げました献金、私どもの献身の印です。どうか教会のためにお使いください。この祈りを尊き主の皆によってお祈りいたします。アーメン。
賛美歌88番。あなた方を守られるように、主が御顔をあなた方に向けて、主が御顔を向けてあなた方を照らし、あなた方に恵みを与えられるように、主が御顔をあなた方に向けてあなた方に平安を賜るように、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。公示がなされているように、実週5月31日手術礼拝後、2015年度第1回定例教会総会を行います。現住番総会の方々は総会議員としてご出席いただきます。外装工事等の付近を含めて今後の教会の歩みについて考える大切な総会です。総会資料が主報道を通して配布されておりますので、お読みくださり、祈りつつお集まりください。また軽食をそれぞれご用意いただいてお集まりいただけますようお願いいたします。本日はペンテコステの礼拝として守られました。それでは構想に耳を傾けましょう。